東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ケイティの匠の時間。この番組はケイティがミュージシャンで多趣味なシスパウトケイティによる自らのホビー癖をネタにゲストさんやリスナーのみんなと興味を高め合おうという番組です。噛まないつもり入れたらめっちゃ噛みましたね。こんばんは、おはこんばんちはです。はい、先日ですね、札幌に出張行ってたらですね、もう大雪ですよ。めっちゃ大雪に見舞われてですね、すごいもう冬だなって思ってこっち帰ってきたんですけど、こっちも結構寒くなってきましたよね。もうなんかそういう冬が始まったということで、なんかコロナもねまた猛威を振るってますけれども、体調を崩さないように皆さん注意してください。それではですね、今日も皆様からの応援メッセージ、じゃんじゃんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは番組では、皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには、 YouTube から直接聞いている方は YouTube 内右下にあるコメントから、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグ、レディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第6回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーです。それでは今日もですね、早速なんですけども、ゲストを紹介させていただきます。僕の、やっているですねバンドの TLC、海の輪でですね一緒にバンドをやらせてもらってます、ドラムの MSY ことまさやくんです。
よいしょ、
よろしくお願いします。
おはこんばんちは。
はいはい
はい、まさやです。よろしくお願いします。
今日ねホビーの時間ということで、まあ以前もねバンドっていう話はしたんですけれども、うん、僕ねバンドの話はね何回も多分しようかなと思ってますので、今日はですね、一緒にやってきたドラムのまさやと一緒にですねバンド時代の懐かしい話とかをしていきたいと思ってます、
うん、はい、よろしくお願いします、
はい、なんか久々だよね、なんか
久々
なんかここのとこずっとバンドやってないから、ね、なんか久々だと思うんだけど、うん、何してたの？
いやもう何にもしてないね、まあ、なんならもうね、ほらコロナがあったでしょ、うんうん、であれで結局みんなバンド、ね、僕らだけじゃなくても、ね、もう全国的にね、
う
ん、スタジオが使えなくなってとか、
ちょうどルミノアの、なんかリハが始まった頃だよね。
そうね、うん、ほんと始まった時だったね。そう、あの時ね
1回目顔合わせしてで、うん、1回、リズム練習して、
して
そうだね、横浜こっそり練習会やって、う
ん、やって
でその後、リハースタに入ってなんとなく感触掴んで、
そう感触掴んで感触忘れたそういうもうね何ヶ月だったんね、あれから。
あれ本当にあの後からスタートだったんだよね。
うん、
うん、だからあれ以来実はねバンドやってないんですよ。
やってない、
うん、だからなんかこうやってないとどうなの、ドラムとか。
もうね本当にね忘れるよ
忘れる、
うん、体も忘れるし頭も忘れるし、
うん、
うん、でもやればまた思い出すんだけどね。
あ、そうなの、うん、
でも取り返すのは大変だよね。
まあマサヤとはザ・ロストコントロールの第4期の時から一緒にやらせてもらったんだけど第4期って何やねんみたいな、
アイドルグループじゃないんだ何が第4期、
第4期の時に、ね、うん、マサヤと一緒にやらせてもらったんだけど、うん、なんかどうだった、あの頃って結構ずっとやってたよ、毎週
毎週やってたね、
うん、毎週練習やって、うん、月1回ぐらいライブやってたっけ。
そうね、結構強硬な、ね、スケジュールで、うん、みんなカツカツで頑張ってたんじゃないかな、うん、と思うよね確か。
そうね、うん、なんかバンドやってた時のことで覚えてることとかある？なんか
バンドやってた時のことで覚えてること、
うん、なんか印象に残ってることとか。
まあ印象に残ってることっていうか、まあ、とにかくね、TLC ね、
うん、
ロストコントロールはとにかく、メンバーが多いのよもう人数がさ
15人ぐらいいたっけ。
15人ぐらいだったなってことは、まあ1週間は7日しかないからさ、まあね、みんな仕事してたらさ、
うん、
1日休みがあるとしてもやっぱりね、その練習だライブだってやっぱり ね、
そうだね、
スケジュールがとにかく合わないんだよこれが。
あ、
誰かがもうはい分かりましたって、ね、我慢しないと。
確かに社会人っていうか、まあ、こうやってみんな忙しい人間が集まってバンドやってると一番大変なのってそのスケジューリングだよね。
そう ね、 が、うん、ね、学生とかだったらね、まあ、みんなね休み土曜日日曜日にやろうかっつって、
うんうんうん、
まあ大人はねそういうわけにはいかずね。
そうね、
うん、
でもライブの時メリット
あ、そうね。
あ、まあね、スタジオ代が
安い。スタジオ代が安くなるとかね。
ライブのノルマが安い。まあ、それはありがたい
ですね。そう、うん、
そうね。
でもなんかこう なんて言うんだろうな、こう大人になればなるほどこうスケジュールって合わせるよね。うん、
そうね、
うん。
合わせられるのかもね、それでまあ。
なんとかしちゃうのが大人なんだなとか思いながら、
うん、やればできるのは大人だからね
そうそうそう、
うん、
まあそうやってね忙しい中でやってきたと思うんだけど、うん、なんかそれで結構ほら最後の方結構ツアー回ったでしょ。
ツアー回ったね、
うん、ああいうのさ回ってて僕結構周りの人から結構言われたんだけど、
うん、
仕事どうしてたのよってかって言われるんだけど。
あ、まあね、
うん、
それは言われるよね、しょうがないよね、あんだけツアー出てたらね、もう本職かっていうぐらい。
なんか
そんなには回ってないから。でもまあでも結構頑張ってたもんね。
そうだね、なんか覚えてるのはなんだっけ、名古屋かなんかのツアーで、
うんうんうんうん、
夜中にライブ終わってでそのまま帰ったよね。まさや
俺は帰ったね、たつきを乗せて帰りました、
ね、あれ次の日仕事があったでしょ、
うん、次の日仕事だったからねそうそう、2人でね車乗ってもうとんぼ帰りだよね。だから、
うんうんうん、僕なんかね、結構ずるいというか、まあいろいろスケジュールを自分で決められる立場だったから、
そう、ね
ね、無理やり休みにしちゃったりとか、うん、うちの会社はね、僕がバンドの日は休みというよく分かんないルールだったんで、
すごくいい会社、
うんうん、まあそんなね話をしてるとですね、メッセージ一ついただいたんで、うん、紹介したいと思います。ラジオネームポコポン大臣さんね、バンドマンの熱いお話ですね。僕も昔シャミセン弾いてたので死日を思い出します。シャミセン弾いてたって、バンドでやってたのかな。でも最近ほら和楽器バンドとかも結構流行ってくるじゃん。
なんとか兄弟みたいな。
あ、そうそう、なんかとかね、なんか和楽器で、うん、なんかロックみたいな曲弾くやつらとかも結構出てきて、
ね、
流行ってるけどね。
そうなんだ、
うん、まあさっきのね話なんだけど、
うんうん、
一番極めつけはさ、やっぱアメリカ行ってたじゃん、あれは。
アメリカね、
うん、
言葉も喋れないのに、
そうそうそう、
アメリカへ1週間も行って
行ってライブしてたでしょ。
した
時なんかはさ、どうやって休み取ったの。
あの時はもうそれはもうあれでしょ、私はもうそういう筋の芸能の人ですっていう感じを急に出していって、それでだからこれからアメリカ行くんだよまあ分かんだろって、だからお休みねってお願いしますそういうことですよ。
すごいね、
うん、
あ、それは周りは結構認めてくれたの。
もう認めざるを得ないよね、急にそんな空気感出されちゃったらもう
急に
急にアメリカ行くの
急にアーティストみたいな感じになって、
急にバンドマンを前面に出してきた
そういう時期もあったのね。
そういう時期もありましたね。
まあ、
う
ん、僕はね幸いにして昼間がね、アメリカと日本と逆転してたじゃないですか。
あ、ね、
だからみんなが寝たら仕事できるんですよ。
あ、なるほど、
うん、まあ、そういう意味では まあアメリカツアー中の睡眠時間は異常に短かったね。
してたね、そういえばね、一人でね、暗い部屋の中でね、
そうしてたわ。夜中になると日本のおはようございます来るんで、
うん、
でそれをなんか対応して、でそのなんかみんながこうそろそろなんかこうなんだろう、お昼ご飯食べたなっていう頃になったら僕は寝ると。
なるほどね、
うん、で、うん、起きたら大体あの夕方の仕事になってるんで、僕らは朝ごはんを食べながらちょっと仕事をするという感じやってたんで、実は僕はアメリカツアー中休まないで済んだんですよね。
なるほどね、
うん、仕事を休まないで済んだのが一番なんか続けられたかなと思った理由かなと思うんだよね。
まあ大変だけどね、
うんうん、
その時差をうまく利用してね、
そうそうそうそう
やれちゃってるっていう。
あのこれからねバンドと仕事と両立したい人はねアメリカ行ったらいいと思うんだよね。
あ、それいいね寝る時間はないけど
そうそうそう、
まあ、なんとかなるよっていう、
なんとか日本の時間のコアタイム決めて3時間とか4時間とか決めて、うん、その時間仕事してで、バンドやってればいいんじゃない、アメリカで。
それはいいかもしれないですね、う
ん、そんなんだったら一緒に行ってくれる？
うん、まあでもアメリカ行ってね、みんなほらどやさどやさでやっぱりフェイスブックとかやって、
うんうん、
今起きてなんとかやってますみたいに言っても、もうこっち夜中だから ね日本の人はね誰もいいねしないから。
まあ
そうそう、
でも向こうのね、あの向こうで音楽やった時にすごい思ったのはさ、やっぱりあのなんかこうやってて反応がなんか気持ちいいよね、なんかいろんな意味で、
うん、違ったね、うん、うん、違った。
すごいなんかこういうあの音楽やってすごい反応が良かったなっていうのはやっぱライブやった時すごく思って、
うん、
でやっぱりねあの曲がちゃんと伝わった時にね、なんかやっぱすごい会話ができたなみたいな感じになったって瞬間があったと思うので、
うん、そうね、
なんかそんなことをねちょっと思い出させるね一曲があるんで、今日ね最初の一曲はこれを選びました。はい、ザ・ロスト・コントロールダイニング・フラワー。今月の匠。このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャンルの匠を紹介して語り合おうというコーナーなんですが、今日はねドラムの匠みたいな感じでお話ししたいなと思っております。まあちょっとさっきのねダイン・フラワー聞いてやっぱりアメリカツアーめっちゃ思い出しましたけども、ちょうどねお便りいただいてるんですけども、うん、レディオネームさなゆかさんからいただいております。 アメリカツアーの動画見ました。休みを取るのにそんな秘話があったんですね、笑っちゃいました。そうなんですよ、あんなね、なんかちょっと楽しそうにやってる陰に結構いろんな努力があったんだよっていうことをね、ちょっと知ってもらえただけでちょっと嬉しいなと思ってます。はい、まあ今日ね、ドラムの匠という話をですねしていく中でですね、
はい、
まあバンドをやるのに結構やっぱりドラムってすごい要になってる楽器だなって僕はいつも思ってるんですけど、
うん、
まあそんな、ドラムのですね、まさやにドラムのあれこれを僕の思ってることをちょっと聞いてみたいなと思ってますんで、付き合ってください。
はい、お願いします。
まずちょっと最初にですね、まさやはどうやってドラムを始めたの？
まあこれはね、言ってる人には言ってるんだけど、まあそもそもね、うちはその個人店というか、まあ商売をしていて、ほんでまあ手芸屋さんをやっていて、で網棒がもう売るほどあるわけですよ。
網棒ね
、はい、毛糸の網棒が売るほどあるわけなんですよ、はい、それをやっぱりね、そんな棒があったらやっぱりとりあえず持つじゃないですか。
ね、そういうことなの。
そうそう、でそれでポコポコやり
だ
した
んだ。本当に初めて聞いたんだけどね。
そうか、本当。じゃああんまりじゃああんまり仲良くないの、うん、それね。あ、本当、
網棒を、
網棒だよ、
をバタバタ持ってたからドラム。
そうそう、網棒をバタバタやって、それで座布団を叩いて遊ぶっていうのはやっぱりね、その当時の小学生のマスト、ね、
なるほど。
網棒あったらとりあえず叩くじゃない、叩くか編むかどっちかでしょう。
網棒がなかったから僕はできなかったんですけど、
そうだね、
は
い、あったら多分ドラマなってたと思う。
なるほどね、
うん、
え、でも最初だからそうやって枕じゃなくて座布団叩いて遊んでたところから音楽だなって思った瞬間って覚えてる？
音楽だなって思った瞬間、そうね、まあでもやっぱりその当時はまだ CD とかっていうのなくて、
あ、確かにね、
カセットテープかレコードかもうラジオ、もうこれのどれかなわけですよ。だからまあね、だからまあ通常はみんなラジオを聴くわけでね。
そうだね、
そうそう、それでまあその好きな曲が流れてる、まあ、っていうかね、
ダビング、ラジオのダビングしたよね。
そうそう、ダビングねするでしょ、
うんうん、
そう、やっぱりね、そういうのに合わせて、
うん、
まあ ね、それがどのドラムの音とか、まあ、関係なくて、そのリズムと一緒にね叩いて、はいはい、まあ楽しいなっていうところから、まあちょっとでももう僕の中では音楽なのかなっていうところ ね、
音楽聴きながら一緒に叩いてて楽しいって思った瞬間が音楽か。
そうそう、うん、まあ、バンドはね中学生の時にそれがまた別で始まるんだけども、そうそう、
え、ちなみに最初になんかこうコピーしたとかやったの覚えてます？
最初にコピーしたのはね、うん、これはねもうザ・ブルーハーツの、ね、
ブルーハーツ、
そう、キスしてほしいね。
お、
これが一番最初のそのバンドとしてのリハ曲っていうか、まあ、課題曲ね、うんうん、だその当時やっぱブルーハーツ、え、そう、どうせ彼がボーカルなのよ。
ああ、
そうそう、
あ、某、あの、みそざきくんね。
そう、みそざきくん、
はい、
そうそう、まあ結局その当時でもブルーハーツ、ジュン・スカイ・ウォーカー、
はいはい、
そのあたり、
まあそうだね、
まだボーイもね出てこないのよ。
バンドブームがもう始まってて、
う
ん、
そうそう、
うん、
ちょっとパンクっぽいね。
そうだね、
うん、そういうのがねもうバンザバンドっていう感じだから、うんうん、まあやるのよそういうの。
みんなジュンスカとかやってたよね。
そう、みんなジュンスカそう
そうだね、
うん、
え、その頃はじゃあもう最初からもうあの自分のパートはドラムだって思ってやったの？
それはそのみそだきくんがね、
うん、
まあギターとボーカルをやっていて、
はいはい、
でじゃあバンドをちょっとやって文化祭じゃあやりたいんだよ、
なるほど、
いう話で、ほんでじゃあ聞いてったら、じゃあ歌とギターは俺やるよ、
うんうんうん、
でベースはこの人に頼もうと思ってるよ、
はい、
でキーボードはこの人に頼もうと思ってる
よ、あー、なるほど、
うん、であとじゃあ何が残ってんだって言ったら、じゃああとドラムだっつって、うん、それでじゃあ僕はねたまたまその網棒持って座布団叩いてたっていうその経歴があるからね、ほんじゃあまあそれでやってみよう
か、そういう経験を買ってもらって起用されたのね。
そう、それで採用されたってい
や、そういうのね、中学生で初めて叩いた時のきっかけはそういう感じだったんだね。
そうそうそう、
なんか でもドラム始めてみてやっぱあこれ俺楽しいなって思いました。
いや楽しいなって、うんうん、そうね。でも結局座布団しか叩いてないからやっぱり、うん、じゃあねバンドやろうっつったら何にも分かんないわけですよ、
うんうんうん、
だ割と僕はそういうとこ真面目なんで、やると決まったらすぐスクールに通うっていうね。
おすごいね。
そうすぐヤマハに入門するっ
ていう。おー素晴らしい。
そうそう、そこでもう何でも、もうとにかくすぐ叩けるようになる、うんうん、困るんですっていうことを先生に伝えて。
なるほど。
そうなんです。もう明日にはもうブルーハーツやらなきゃいけないんですよ。
ああなるほど。
だから最短距離で教えてくださいって言ってわがままを言って、あうん、だから割とね練習は嫌いじゃなかったし。
なるほど、うん、すごいね。なんかでもそうやってちゃんと習ってやったんだね初めにね。
そうなんだ、
うん、いやそうだけど、うん、なんかそうバンドってね結構なんか僕らはやっぱ中学高校でバンドブームっていうのめちゃくちゃ来てたから、
うん、
まあなんて言うんだろうな、だいたいボーカルとギターの取り合いじゃないですか
そう見たいね世間はね、
うんうん、今なんかちょっと変わってきたみたいね。なんかドラムベースがかっこいいみたいな、一番やりたいのはベースみたいな感じの。
そう、ね、
変わってきたみたいだけど、
うんうん
うん、でもなんか昔はなんかその他の人っていう
まあそうだねやっぱりね、うん、フロントマンって
そう、
ね、呼ばれるぐらいだからやっぱりみんな 目立ちたいんだよね。
そうね、
うん、
なんか好きなドラマーとかいるんですか。
好きなドラマーはね、うん、これがまたね、まあこれもね、うん、もうよく話してるんだけど、
うん、
もう海外だったらそのトトの
ジェフ・
ポーカロ、もうお亡くなりになっちゃったけどね、うん、そのドラマ。日本だったらオフコースっていうバンドの大間二郎さん、いい、ね、
うん、
もうこの2人がもう 大好物ね。
大好物、
うん
うん、なんか一言で言うとそのドラマのなんか良さっていうか、うん、
やっぱりね、なんていうかその例えばまあギターとかね歌とかっていうのはまあ音程があって、うん、まあ、音階があって、
うんうん、
やっぱりねこう歌詞が、
うん、
なんか歌う人は歌詞があるじゃない。
なるほど。
そこで音楽を感じれるんだけど、ドラムってまあ割とリズムってこう言っちゃってる人もいる中で、うん、だけどそのドラムは歌ってるなっていう。
ああ、
う
ん、いいね。
それを感じれるっていうのがやっぱり最大のこの魅力というかね、特徴なのかなって。
なるほど、
うん、
じゃあ和沙也はバンドの中でドラマーってどんな役割だと思っていただいてるんですか。
ドラマーは、うん、まあそうね、他の人たちをね、うん、気持ちよくさせるっていうのは、まあ、まずね。
なるほど。
そうそう、あの別にね、俺あんまりそのドラムソロとかどかすかやるの、ね、恥ずかしいしやらないんだけどまあやらないとかできないんだけど、そうだけどまあやっぱりね、歌がある以上は、まあ、その、
うん、
歌をよりこうよく聞いてもらう人にね、
なるほど、
うん、よく感じてもらうようなこう縁の下の力持ち的なね。
すごいね。
そういうのはいいよね、
いいね
と思ってるの、
うん、
そう。
でそういう時はやっぱやってても気持ちいいわけだ。
やってても気持ちはいいね。
うん、なるほど。
そうそう。
そっかそっか。今日はね、こうやってね、まさやとこういう話をするっていうのはあんまりなかったんで、なんか本当、うん、あ、そういうきっかけで始めたのねっていうのも初めて聞いたんだけど。
あ、そうだ。
うん
うん、
いつも後ろでどんな気持ちでっていうか、まあ、僕の場合横か真横あたりで、
そうだね、大体ね、
どんな気持ちで叩いてんのかなっていうのをちょっと今日は聞けてね、すごい良かったなっていう感じが。
あ、本当よかった、まあ、大体酒ばっか飲んでるからね。
そうね、
そんなこと別にね、
そう
さっていいでしょっていう、
はい、
うん、
じゃあですね、これ今日はねすごいいい話が来ました。以上、今月の匠のコーナーということで、ここでもう一曲ね聞いてもらいたいんですけども、まさやと一緒にですねミュージックビデオも撮りました、ザ・ロストコントロールのクエイサー。
us in the dust, going for the eye, going all the way, I just find my way. I'll find my place, oh, and they want you to run out. In front of my radar, so that's what I'm doing. So I'll find my place, oh.
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365はーい、エンディングのお時間です。いや、やっぱ早いね。
早いね。
30分あっという間でしたけれども、うん、マスヤ今日どうでした？
いや、もう本当にね、久々に、
うん
うん、お話できて、まあそういうね、
バンドやりたいね。
バンドはね、そうね、うん、楽しいからね。
うん、やりたいね。だから最近本当ずっとバンドやりて、バンドやりてずっと思ってて、今日マスヤに会ったらまたやりたくなりました。
そうね。やっぱりまたね、ちょっとね、またね、第3波のなんだって言ってるけど、うんうん、またちょっとね。
そうね、
頑張って、はい、バンドマンの皆さんもこれからね、
新しい形で何かできたらいいね、
う
ん、
そうね、
はい、それではですね、今回のゲスト、はい、正也さん、今日はありがとうございました。もう一度お会いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、番組では皆様から応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。和田屋に興味のある方はですね、今日あの検索してみてください。何でも相談乗りますよ。はい、それではですね、ケイティの匠の時間第5回放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、今も話しましたけれども、もうほんと最近バンドがやりたくてしょうがない、バンドやりてバンドやりてって思っているケイティがお送りいたしました。今日この後 CM を挟んで21時30分よりはですね、連続ラジオドラマ小説のフレッケアイズ、先行無料放送第5話と第6話をお届けいたします。楽しみにしておいてください。それではまた、私とは来月も第3日曜日12月20日ですねの21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio sound. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.